はい、じゃあやりましょうか。
はい、
かなり久しぶりなんですが、どうもどうも。
そうですね、うん、
明けましておめでとうございます。
本当そんな感じですよね。本当に会ってない人、はい、
本当は1月にできたらよかったんですけど、ちょっとい
や忙しそうで、
はい、いやいや、あの空いてしまってというところで、
まあ、さん、そうですね、解説もいっぱい入っていると思うし、現場も、
まあ、意外と冬はね、あの毎年そうなんですけど、
少ないですか、
あの、ね、暇なんですよ、うん、自転車の
業界人あるシーズンですからね、
そうらしいんですけど、ちょっと冬枯れするんですけど、うん、はい、まあ、あのちょっといろいろ仕込みの時期かなと思ってやってはいたんですけど、
そうですね、
アランベールのアラユヌですね、第7回ということで、なんか結構やってるような気もしたんですけど、うん、まあ第7回まだね、あの初めて1年経ってないんですよ実は。
あ、そうでしたね、
はい、で、まあ、ね、一応あのマンスリーでという形なので、ちょっと1月早速お休みしましたけど、2024年はマンスリーでお届けできるように、頑張りましょう。頑張りましょう。
ぼちぼち、ぼちぼち行きましょう。
はい。
ぼちぼち最初から遅れてるから。
そうなんですよ。もうなんかだいぶね、メイン、メイン集団が結構先に行っちゃってる感じなんですけど。
そうですね。
二、はい、人で瀬戸交代しながら、まあ。はい。
そうですね。はい。
お忙しければと思いますが。まあそんなわけで、前回が、あの、ラルートの編集部で、僕の個展の時に、萩原さんにお越しいただいての公開収録だったので、もうあれから2ヶ月以上か、2ヶ月半くらい経ってもいるので、恒例の、
経ちましたね。
はい。近況の報告コーナーでございますが、はい。
近況か。いや、もう、これまた、おもつさんが言うのがいいと思う。いや、はい、近況報告タイムですか。
はい。どうなんですか、最近は。
やっぱ、ちょっと、その、おもつさんの方がいろいろイベントに出てるから。
いや、う
ち
の方で。
あの、なんか、シクロクロスのシーズンのお話とか。
はい、はい。
あるんじゃないかな。
いや、そんなに、そんなに、まあ、ないというかね、まあ、全国3000万人の萩原ファンにですね、ちょっとこの冬は何をしてたのかを。
そんなにいる、いない。うん。この冬、うん。
どうですか。
いや、本当に私こそ何にもない、ないですよ。自転車全然乗ってないし、うん、何近況って、でもこれ思ったんですけど、
はい、
なんかこう、パブリックな活動とか仕事してる人以外は、うん、ほとんどプライベートな生活じゃないですか、すべてが。
はいはいはい、そうですね。
で、そんなシェアできるプライベートな、ホットなニュースとか言えることもあれば言えないこともあって、
はい、まあ、もちろん、ね、そう。いや、だからこう、ね、こういう時によくあるのは、
うん、
こういう映画見ましたとか、こういう本読みましたとか、最近こういうドラマにハマってますとか、まあそういうことですよね。
どれも見てないし、あれなんですけど、まあテレビがないしね。あ、でも、最近は、もうとにかくラジオなんですよね。
ラジオっていうのは、本当にあの、AMFM のラジオ。
あ、そう、ポッドキャスト。
あ、ポッドキャスト。
そうそう、はい、AMFM はまあ朝だけ聞くんですけど、はいはいはい、そう、ポッドキャストの近況としては、うんうん、あれかな、最近、ゲラン・トーマスを聞くようになりまして、
はいはいはいはい、
遅れてやってきた G ブームが来てます。今更。っていう。
まあ、はい、結構ね、いろんな選手が、なんていうの？
そう。
すごいね、ざっくばらに話すことで有名で、ベッドの中で撮ってるとか ね、結構、すごいフランクなやつですけど。
そうですね。なんだっけな、
ミチェルドッカー
とかどうか、うん、ミチェルドッカーの、ラジオ曲は、まあ、前から好きだから聞いてたんですけど、うんうんうん、あんまちょっと正直、まあすごい偏見、食わず嫌いみたいな感じで、ゲラン・トーマスはそんな好きじゃなかったんですよ、ね。まあ同年、本当同い年かな、人。
確かに確かに。
ね、そうなんですよ。8、6世代で、うん。でもなんかやっぱ、いっぱい金もらってんだろうな、みたいな。
そう、ちょっと。
活躍してる、そのね、なんかまあ男子選手のすごい偏見なんですけど、
はいはい、
ワールドツアーとか、あんまりいい印象なかったんですけど。冬のなんかも時期ってやっぱレースないから、ポッドキャスト女子のほとんどなくて、
うんうん、
もうついになんか結構更新されてる G チャンネルを聞き始めたら、
はいはい、
結構面白くて、ちょっと聞いちゃってますね。
うん、ゲラント・トーマスの英語って、わかります、
だ、それが、実は仕事で、に通じることがあって、ほうほうほう、今、イギリスのお客さんの、に関わることが少しあって、
はいはいはい。
マジで何言ってるか分かんないんですよ、あの人たちの英語って。うん、早いし、短いし、みたいな。だけど、同じ。
でも、待って。萩原さん、イギリスのチームにいませんでした、
うん、そう、だけど、あの時は、なんだろう、イギリス国籍だけど、滞在地はベルギーで。
あ、そうそう
か。ほんで、イギリスの何、ビッグスター、当時の
エマプリーとか。
あ、エマプリーはいなかったんですけど、ダニー、みんな、名字変わっちゃって、ダニー・キングとか、ラオラ・トロットとか、その、はい、ロズウェル、ジョー・ロズウェルとか、うん、あの辺の人以外、あと、エレナ・ベイカーとかもそうですけど、うんうんうん、あともう一人ぐらい以外はもうほとんどが、いろんなヨーロッパの国の子たちが来てて、
はいはい、
で、ね、超みんなそれぞれのスラングの英語を喋ってたんで、うん、本当の英語に触れる機会ってなくて、まあ、当時の監督はイギリス人だったんですけど、うんうんうん、最初マジで聞き取れなくて、ちょっと紙に書いてって言いましたね、今日やること。うん、っていうぐらい。そう、本当、実はヨーロッパに行ってリアルイギリスイングリッシュに触れることあんまなくて。
なるほどね。うんうん、
そう。で、そうですね、月日が経って今、イギリス英語を頑張んなきゃいけないんですけど、
うん、
全然なんか、あんまりこう、自分が馴染みのないモータースポーツの話とか聞いても、言葉わかんないように何も入ってこないんですよね。
はいはい、
で、そんな中なんかいろんな、ポッドキャスト聞いて英語慣れようとしてたんだけど、うんうんうん、やっぱいろんな英語あって、オーストラリアとか、
うんうん、
アメリカとか、あとヨーロッパ人が喋る英語とか、うん。で、まあ近い英語がないなと思いながら、したらやっぱ、今仕事で関わる人たちは男性が多いし、
うん、
男性のイギリスの英語ってやっぱ女性とまた違くて、
はいはいはい、
なんか聞き取りにくいんですよね、私からすると、
うんうんうん、
声が低いから。でもなんか、ゲラン・トーマスお客さんと同じ喋り方知ってるじゃんって当たり前ですよね、イギリス人なん
だ。あ、でも、G はウェールズだよね、確か。だから
ウェールズ、
ね、あっちの人の、ね、多分イントネーションもあったりするんだろうけどもね、うん、
そうですね。でも基本的に、だからそういうの多分喋り方の癖もあって、うんうん、もう余計聞き取れないところも、だから全部は聞き取れないんですけど、もちろん。
うんう
んうん、だけど、なんか本当にその耳に何個でも入ってくれば OK ぐらいな感じで、聞いてると、なんか、意外になんかいいなと思って、しかも結構、うんうん、なんて言ったらいいんですかね、あの人面白い。
はい、ユーモアだね。
面白い。そう、なんか別に、ハイテンションなわけでもなく、なんか普通に喋って、だから、ミチェル・ドッカーとかに比べるとなんかこう、なんていうか、ポップな感じはないんですけど。
はいはいはい、自然体すぎるくらいな。
そう、ちょっとなんかくすって笑っちゃう感じのなんか、キャラが面白いな、みたいな、う
ん。まあ、なんかね、個人の、本人のキャラクターもあるかもしれないけど、うん、なんかあんまりこう選ぶ感じがないっていうか、すごいね。
そうですね。
不思議ですね、うん。あんなチャンピオンなのに。
そう、そう。で、喋ってることは確かに、まあすごいこと言ってるんですけど、うん、なんか、で、特に今はもう本当ベテランの域だし、
うん、
なんだろう。過去の栄光みたいになりつつあるじゃないですか、話題によっては。
はいはい、
そういうのもなんかこう、まあ、なんだろうな、別に、なんだろう、自虐してるわけではないんだけど、うん、なんかそれをすらなんか、過去の栄光に座ってるわけでもなく、うん、でもやっぱ彼が喋ることはその世代の前世紀の話のことになるから、
うん、
でも全然嫌味がなくて、なんか、うんうんうん、あ、そうだったんだ、みたいな感じで話がなんかちょっと笑いながら聞けるのが面白い人だな、みたいな。
いいですね。
うん、
なんか最近多分そのポッドキャストの内容からかな、ゲット・トーマスが、オフシーズンはなんかとにかく酒を飲むみたいな、うん、で、最近の若い選手は飲まなさすぎだ、みたいな、
うん
まあことを、言ったりしてて、まあちょっと話題になったりとかもしていたんだけども、結構なんかそういう意味でね、本当86世代30今年だから9とか8とかっていう、38こと38
か、
の世代なんで、割とその、まあ良くも悪くも古き良き時代の、
まあ、そうですね。
選手のエピソードが出てくるなっていう気はしますよね。
うん、ちょうどなんかそのね、昔から現代の、自転車シーンの 移り変わりをよく知ってる人だなと思って、うんうん、でなんかそのゲラン・トーマスが20若手の選手にインタビュー、チームメイトのちょっと名前忘れましたけどスペイン人の選手にインタビューしてるのとかもすごい面白かったし、うんうん、今のこととかも現代のポルトのこととかも話してるのすごいいいなと思って、うんうんうん、なんかすごいやっぱ男子でもすごいプロフェッショナル化してて、で、もうすごい、あの、若いもキッズって言ってましたけど、本当子供みたいな年齢の選手、レムコとかがもう勝ちまくってるということには、やっぱ女子とそれは変わりはなくて、うん、でもすごいもう、本当ここ数年で一気に変わったし、もし現代のこのプロフェッショナルの感じだったら自分はもう18シーズンやれてないと思う、プロは、とか言ってましたね。だからそういうのなんか聞くと、おーって思って面白いなと思ってます。うん、
ギャント・トーマスは確か、とはいえ、うん、25年まで契約を更新してて、うん、あと、まあ、少なくとも2シーズン、ねうん、は走るっていうね、それもすごいことだなっていうね。
うん、ですよね、なんかもう、なんかね、ポッドキャストとかまあ何年か前から始めてるから、もう引退するのかなみたいな感じしてて、うん、まあ、レース持ってないからリザルト知らないし、うんちょっと芸人枠なのかなとか思ったんですけど。
でも、まだ、でも去年、ジロ総合2位ですからね。
すいません、そっか。あんまり、そうだ、ごめん。
芸人扱いするにはちょっと、すごすぎちゃう。
そうでしたね。あ、すごくないですか？そうなんだ。
すごいですよ。いや、ちょっと心情的にはね、去年のジロは、ギャント・トーマス勝ってほしいなっていう気持ちになんとなくね、なっちゃったりもしましたけど。
そんな強かったんだ。知らないで聞いてる。すいません、ほん
と
ね。
ただまあやっぱりツールとか、
そんな感じなんですよ。
にね、ちょっとなかなか、自分のチームの中での居場所がなくなってきてるみたいなところもあるんで、まあ、今年ね、どういうプログラム組んでくるかっていうのはまたね、ちょっと注目したいところではありますね、確かにね。
そうですね、なんかね、ツールも走りたいみたいなことを言っているから、うん、まあでも頑張ってほしいですよね。うん。うん、
なるほど。です。はい。いや、はい、すごいいい近況が。
いいんですか、これ。
ありがとうございます。
すごい。だから他人のふんどしで、いやいや回しでふん、ふんどしじゃないです。回しで相撲。相撲を取って。まあちょっと、やめとこう、難しいことは言わない。
いやいやいや、いいんですよ、はい。あまりこう、どんどんトライしていただいて、はい、はい、結構ですんで。
そうですね。はい。はい、
なるほど。
まあ、そんな感じです。
はい、はい、はい、ありがとうございます。まあ近況ですね。まあ僕の方はあんまり、僕もね、言うてもなくて、本当に引きこもってずっと文章書いてるっていうので。
ああ、そっか、原稿とかはあるんですかね。
そうなんですよ。で、ちょっとね、もう少ししばらくしたら、正式にお伝えできるかもしれないんですけど、ちょっと大きめの書き物をずっとしていて、またちょっとおいおいご紹介できるかなと思うんですけど、はい、もう、この、二ヶ月、年明けてから二ヶ月は、もうずっとそれに、明けくれていて、は
い、すごい。はい、
本当に、今日が何曜日か分かんなくなるっていう日々をずっと過ごしていた感じでした、ね。
そんなに書けるますね。まあ仕事だから、あれですけどね。
ねえ、だから結構いろいろあったんですけど、あと年末に、そうだ、12月の末にですね、肋骨にひびが入りまして、
あいや、なんかね、界隈で聞いてました。チャット、グループチャット。
界隈。
界隈で。
ちょっとね、完全に自分のミスなんですけど、シクロクロスレースの思想でやっちゃって
です、ね。思想で。
そう、うん、だったんで、なんかそういう現行マラソンの間に、ちょっとね、気晴らしに自転車乗り行きたかったんですけど、うん、そういうこともできない2ヶ月近くっていう
ね。うん、辛いですね。
はい、なかなかね、ちょっと。2020年出だしがかなりスローになっちゃったんですけど、まあちょっとここから巻き返していきたいなということもありまして、
ですね、
はい、あらゆるガンガン盛り上げていければと思いますんで、
盛り上がらない、
いやいやいや、
盛り上がらない、
やる人が盛り上がらないとか言わない
で、わかりました。ちょっとね、はい、テンションが上がらないので、はい、はい、
テンション上がらない、
すいません、
すいません、僕が上げられてないんですね、はい、
いや違う違う、そういうキャラじゃないって話です、
いやいやいや、はい、はい、ちなみに去年結構年の瀬くらいにほら、
はい、
グルメフォンドみたいなのをやって楽しかったみたいな話もしてて、はい、それこそ界隈では、
界隈では、うん、
ローラー乗るかみたいな発言もちらほら聞かれてましたけど、自転車はローラー含めて乗ってるんですか？
実は、まあ、もうそろ、 近くなってきたら言おうと思うんですけど、はいはい、とある、イベントにまた自転車暴走族で参加しようってなって。
なるほど。
エントリーして、じゃあ練習するぞって言ってエントリーして、1月に。うん、そこから多分、2回ぐらいしかローラー飲んでない。
それ、いつ頃なんですか？
です。5月ぐらいにあるんですけど、結構頑張んないといけないやつで。
あ、そうなんだ。
DNS とか多分あるんかな、みたいな。このまま行くと。
3ヶ月先の話を。もう、
いやー、ちょっとやばいですね、これ。ね、しかも、私事なんですけど。はい、コロナにかかってしまって、この間。
ああ、うん、このタイミングは結構しんどいですね、なんか。
そうですね、なんか。まあ、あれやっぱきつかったですね、コロナ。なりました、コロナ。大又さん。
僕はね、フランス、2年前にフランス行ってた時におそらくなっている。
お
ぉ。もう体中だるくて、でも、
うんうん、
ツールドフランスの取材中だから移動しなきゃいけなくて、みたいな。
あ、取材中だったんですね。
地獄でしたね。
それは大変だったね。あれ結構きつかったですから。うん、
きついっす
よ
ね。
うん。
でもなんか、いわゆる後遺症とか味、味覚が戻らないとかそういうことはなかったんですけど、萩原さん大丈夫なんですか？
いや、味覚はずっと健在だったんですけど、うん、まあ鼻が集まって鼻水出たりするから、まあ多少は失われますけど、うん、でもコロナなのかなんだかわかんないけど、私の場合はなんか、ジンマシンがわーって出てしまって。
ああ、そう。
うん。でも、コロナと関係があるのかわかんないんですけど。ああ、で、今もなんかこう、断続的になんかチラチラ出てくるんですよ。
ああ。
なんだ、みたいな。だから、ローラーもいっぱい漕ぎたいけど、いっぱいは漕がないけど、うん、なんか嫌だな。
どっちや
ん。ちょっと、せめぎ合いが。
せめぎ合い。
まあ、それで、それで、あんまり乗れてないなぁ、みたいな。はい。
なんかね、そこ
ダメだ、うん。
でもなんか本当答えがないっていうかね、
うん、
プロ選手もそれでやっぱなんか全然調子戻ってこない選手もいるらしいし、
あ、
ちょっとね、うん、なんか本当に未だに未だにって感じですけどね。そうか。
まあ、でもちょっと気が楽になりましたよね。うん、一回になると。
まあまあ、確かに。
うん。まあそんな感じで、まだまだ人類はコロナウイルスの脅威にさらされながら。
いやー、そうなんですよね。だから、うん、今アメリカとかが結構ひどいことになってきてて。
そうなんですか。
ちょっとね、また慌て始めてるみたいな。なんか、世の中的にはね、だいぶ終わったような感じがしちゃってたんですけど、またちょっとね、動きが結構、場合によってはまたレースとかの展開っていうか、
あ、そんな大規模になっちゃって
くる可能性あるんじゃないかなと、ちょっと思ってます。去年はね、ほぼフルでレースはあったと思うんですけど、またちょっと、ここちょっと気をつけないと、どうなるかわからんなっていう。
そうですね。
はい。緊張感が、まあ、生まれてきたりっていうところではありますけれども。まあ、用事をすでに越したことはないというところで、
そうですね。
はい。じゃあ、他に近況があれば伺いますが。
いや、もうないですよ。これ以上の近況はないです。
はい、はい。ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございました。はい。はい、
でですね、まあ今日は、2024年の、まあ、初回という形になるのですが、はい、もうすでに、ウィメンズワールドツアーは、まあ、すでにというかね、1月にもう開幕しちゃうので、もうだいぶ開幕して明けてという感じにはなるんですけれども、まあ今年のちょっとその、ウィメンズワールドツアーを中心とした、女子レースの、まあ見る上での、まあ基礎知識じゃないですけど、ちょっとおさらいみたいなことをちょっとお話できたらいいかなと思いまして、
はい。
はい。今日の回というふうにしたいんですけれども、はい、去年多分最初の回かな ?3 月か4月に、アライヌの第1回でやったのが、うん、選手紹介
はい。
をね、結構、各チームごとにやったりしたと思うんですけど、あれ、
そうでしたね。
そうそう。で、うん、あれ、選手名鑑が手元にあって、うん、まあ、それを見ながらできたんですけど、ね、選手名鑑がね、3月の1日発売らしいので、
うん、あ、もうすぐですね。
そうなんです。なんで、次回で、ちょっとその、2024年版、うん、選手、ちょっと、チーム選手紹介はしたいので、今日はちょっとその、もう少しアウトラインというか、 外観的なところですね、はい、女子のレース。まあ、これを機にね、今年また女子レースをテレビで観戦するぞという人がね、増えてくれたらいいなというのも含めて、ちょっと基礎知識的なところというかね、お話できたらいいかなというふうに思っております。ちなみに選手名鑑今年も僕もちょっと書かせてもらったんで、はい、手前味噌ですけど、
すごいですね、はい。いやいや、楽しみですよ、あれ。
はい、はい、また、まあ、それ見ながら、それで聞いてくださっている方はぜひお求めいただいてですね。はい。
感染のともに、
はい、していただければというところなんですが。はい。じゃあ、基礎知識の方ですが、まあ、何が基礎知識かというのもね、難しいんですけど、まあ、とりあえずは、ウィメンズワールドツアーということで、まあ、男子と同じく、女子もワールドツアーというカテゴリーが決まってきていて、全15チームですね。
はい。
はい。という形になっていて、ここは去年が去年も15だったかな ?15 ですね。では変わらないんですけど、今年ちょっとチームが変わりまして、というのは2つ枠が空いたんですね。
そうですね。
1つは、ジェイコアルーラーと、リブっていう、まあ、チームがそれぞれあったのが、はい、まあ、今期合体したと。まあ、その分1つ空いた、ね、うん、っていうのと、あとは、萩原さん一押しの、アリソン・ジャクソンが所属していた、EF が、まあ、撤退、ワールドツアーからは撤退して、
そうですね。
あれ、ちょっとなんか、ちょっとわかりづらいですけど、ただ、ほとんど同じジャージ姿の EF チームがまだあるはあるんですよね。
え？あ、EF の、あれですよね、コンチになった。
コンチであるっていう、
はい、そうです、そうです。それは、ね、EF エディケーションって言って、中身の、運営が変わってっていう感じですよね。うんうん、で、ライセンスが取得できなかったから、コンチになったっていう形で、うんうんうん、まあ、チームはあるけど、運営がごっそり変わったみたいな感じですかね。
で、ワールドチーム時代の、結構コアな選手は、まあ、残しつつ、うん、とはいえ、まあ、それなりに入れ替えも行って、
そうですね。
コンチェンタルということで。ちょっとコンチェンタルチームとしてはかなり実力が高いチームかなというようなね、
うん、
EF。
そうですね、うん。
なってるんですけど、まあそこが、一つ、コンチェンタルチームに格下げになった分で、まあ要は二つの枠があって、
はい。
で、今年そこに、エイジーインシュランスと、
はい。
セラティジット WNT、
はい。
という、まあ二つコンチェンタルチームが昇格したんですけど、うん、まあこれ、まあ、順当な2チームかなって感じですよね。
そうですね。全然意外なことはなくて、うん、セラテジットとかずっとワールドツアーみたいな、メンツだったけど、うん、まあ、資金の問題なのかちょっと何なのかわかんないですけど、やっぱ、ライセンス取得ができなくてっていう感じの印象がありましたけど、うん、はい。今年は晴れて、ワールドツアーになったんで、楽しみですよね。うん、
あとは、まあ、クイックステップの、まあ、女子チームという言い方をしていいと思うんですけど、エイジインシュランスも、はい、まあ、結構補強も行いつつ、しっかり、
そうですね。
ワールドチーム入り。
うん。もう、ここはもう、本当順当に道進めてるなっていう感じはしますよね。
うん。
ワールドツアーにするっていうコンセプトで、まあ、ゆくゆくは、ベルギーのビッグスターとか、自国の選手を雇いたいと思うんですけど、うん、でもそれでもやっぱバラエティに富んだ、国籍で、で、こう、キャリアも結構、若手を育成がコンセプトだけど、ベテランを招き入れたりして、うん、なんかすごくいい雰囲気のチームだなと思いますね。
うんうん、まあ去年に引き続いて、エイジンシュランスは、アシュリー・ムールマン・パシオが、まあエースということで、はい、アシュリー・ムールマンもね、うん、多分結構な、それこそ86世代くらいの、
そうですね。一個上かな。
うん。
ですね。はい。まあ、ね、ちょっと引退詐欺みたいになってきてるけど、
ね、
でも、でも今年引退宣言してるのかなって、ちょっとちらって、界隈で聞いたんですけど、
うん
うん、でも、全然なんかこう、プロとしてのキャリアもだけど、結構ビジネスもやってるイメージあるんで、ね、うん、なんかこう、全然、すごいいい、生活送ってるなっていう感じがしますね。充実した選手生活、うん、キャリア送ってるイメージの選手ですね、う
ん。南アフリカの選手なんですけど、結構そのアフリカの、 で、女性が自転車に乗るっていうことの手助けというか、そういう、プロジェクトとかも結構回してたりするらしくて、まあそういうすごい実業家としてのね、まあ慈善家としての顔もあるっていう、アシュリー・ムール
マン。そうですね。なんかもともと、ちょっとキャリア、曖昧なんですけど、エンジニアリングかなんかこう、うん、勉強かなんか、働いてて、そっからサイクリングに入ってきた人だから、もともとまあ頭も良かったし、うん、で、南アフリカって言って結構まあ、当時でいう、まあ自転車後進国みたいな、まあ日本と同じような感じで、はい、結構一人で、こう、まあ自分の環境をかなり揃えてやってるっていうイメージがあって、まあ旦那さんのサポートももちろんある、印象はあるけど、うんうん、なんかそういう自分で切り開いていくスタイルを、もう昔から持ってる選手だから、まあそれをなんか周り巻き込んで、自分なんかブランディング化とかしてやっていくのはすごいなと思ってな、うん、パワーがある人だなと思って見てますね。
うんうん、そうですね。まあ一時期ね、SD ワークス行った時は若干こう、名エースが多すぎちゃって、
うん、
居場所がなかなか見つけるの難しそうなところもあったんですけど、去年から、
うん、そうですね。
ね、このエイジインシュランス入って、うん、まあいわゆる単独エースっていう形で、かなり機能してきてるなというね。はい、まあ彼女の活躍もあって、今年、ワールドチーム入りという形になりました。うん、で、はい、まあワールドチーム前後15チーム、この2チームも入れてなんですけど、まあ、半分くらいが、あれですね、男子チームも持っているチーム、まあ男女両方チームがあるということで、でねうん、まあざっくり、ちょっと漏れてたら申し訳ないんですけど、今お伝えしたエイジインシュランス、これが、まあ、クイックステップの女子チーム。はい、で、うん、FDG スウェーズですね。FDG っていうところでも同じで、なんですけど、はい、ちょっと微妙にチーム名違くて、スウェーズというね、うん、なんだ、水というか、公的インフラみたいなことをやってる、まあ、企業なんですけど、まあ、そこが入っている。
あ、そうなんだ。
はい。グルーパーマ FDG の女子チーム、FDG スウェーズですね。
はい。
で、フェニックス・ドゥクーニンクということで、これはアルペシン・ドゥクーニンクですね。アルペシン、うん、ドゥクーニンク社の別ブランドが確かフェニックスだったかな、ああ、と思いますけど。
あ、そうなんですね。
はい。確かね、窓枠かなんかの会社だったと思うんですけど。うん、まあ、ジャージなんかも結構デザインが似ている。ほうほうほう。で、リドルトレック。これはもう男女、本当に同じ
コンセプト、ね。そうですね。わかりやすいですね。うん。
で、あと、リブ・アル・ウラーですね。はい、リブ・アル・ウラーは、まあ、ジェイコ・アル・ウラー。の女子チームということで、まあ、リブと合体したので、リブが先にチーム名に来ているというところがあって、はい、あとはモビスターですね、
うん。
モビスターも結構男女同じ、ね。
そうですね、わかりやすい。はい。
で、DSM、フィルメニヒ、うん、ポスト、NL。今年はね、チーム名、長すぎるやろ問題があるんですけど、はい、ここも男女一緒。うん、で、まあ、旧ユンボビスマ。ビスマ、リーサーバイク。
ビスマ、そうですね。どうしてもユンボって黄色いから言っちゃうんですけど ね。ビスマ。
若干今期、黄色のトーンが、うん、色が、ね、変わったかなっていうところで。
確かに。
まあまあ、ビスマだっていうふうに思うようにしたいと思ってますけど。
うん、そうですね、
はい。で、あとは UAE か。UAE が、はい、UAE チーム ADQ という名前が女子チームになっていて、男子チームの UAE チームエミレッツとはちょっと違うんですけど、まあ基本的には同じ。うんチームだと。そうですね。こういう形と、あと、ウノ X ですね。北欧のチームですけど、はい、ここも男女一緒の、まあ、デザインでやっているということで、うん。で、ちょっと気になるのが、去年、ローランド、今年はローランドという名前のチームになったんですけど、はい、去年、このチームは、イスラエルプレミアテックが、チームスポーツ入って、アンナ・フィンゼ・ポッファーとかがいるチームなんですけど、
ね、
今期からそのイスラエルプレミアテックが撤退したということで、はい、ちょっとね、このチームそれも含めて予算もなんかだいぶ減っちゃったみたいで、チームの人数少なかったりもしていてということで、割とこう、ね、男子チームが女子のチームを持つっていうのがトレンドになりつつある流れの中で、ちょっとこの、イスラエルに関しては逆行したっていう。ことが
そうですね、う
ん。ありました。まあ、
よく残れてるなっていう感じはしますけどね。まあ、なんとかやってるところですね。
まあまあ、その辺のね、チームは紹介とかはまた次回まあできたらいいかなというふうに思うんですけど、はい、まあ、去年はやっぱりかなり一番選手的なところのトピックで大きかったのが、アナメイクファンフルテの引退というのが、 まあ、あったかなというふうに思うんですけど、今期、どうですかね、なんか、遺跡情報とか、ざっとさらってみて、なんか、ちょっと個人的にはあんまり大物選手の遺跡なかったかなって気がしてたんですけど、なんか気になる。
そうですね、
移動ありましたっけ。
大きい選手はやっぱり結構ステイが多くて、大物選手の大型移籍っていうのはないですよね。まあ、オリンピックの年だし、そんなに大きく変える選手はあんまり、まあ、ね、現代じゃなくても、そう多くはない年なんで、まあ、順当かなとは思うんですけど、まあ、一ついい傾向としてはもうね、2月だけど、もう契約更新大物が、はい、ホットニュースでめっちゃ出てるんで、レアニーニとか、まあ、コペキもそうですし、みんな、もう今、大型契約も、複数年契約がもう超スタンダードになってきてるっていうのが、マジで職業として安定してきたなーっていう感じがしますね。
今話が出た、世界チャンピオンのロッタ・コペッキーが、まあ、イセディワックスと28年くらいまでだったっけな、
27か。あ、そう、8でしたっけ、ちょっと。あれ。
まあでもすごい
曖昧なんですけど。
2年とかじゃなくてね、はい、3年4年っていうディールで、まあ、契約をしてということで。個人的には、
いやーすごい、はい、
コペッキーなんかSD ワックス出るのかなっていう、なんとなく
思
って
た。なんか噂はありましたね。
ですけど、逆にここに来て、まあ、去年の SD ワックスの稼ぎ頭2人、コペッキーと、まあもう1人はもちろんデミー・フォレリングなんですけど、ここに来てフォレリングが来年どうするかって話もちょっと噂レベルでは出てきている
。そうですね。なんかまあ、それぞれみんな噂はあるけど、まあでも、逆にその方が面白くなるんじゃないか。まあね、分散した方がって思いますね。はい、あ、コペキは2028年までか。
28年。
うん。で、ここでコペキが確定したから、まあ、より他の競合メンバーの遺跡の色が濃くなってくるかもしれないし、でもまあそれはそれでいいんじゃないかなって思いますよね。
フォレリングはね、逆になんか SD ワックスのちょっと生え抜きとは言わないけど、だいぶこうチームにマッチして成績上げてきたような印象もあったんで。
はい。まあファンダフレヘンともかなり近いですし、まあ本当にチームの看板、メイン看板っていう感じがするんで、まあでも本当になんか、サイクリングって特殊ですよね。すごいなんか、一つだけのチームでってこう、環境固定してできる選手って少ないと思うんですよ。ですね、男子も含めて。で、それは、反面いいことでもあって、悪い面もあってっていう、なんて言ったらいいんだろう。常に何かに順応しなきゃいけないようなスポーツだから、でそれによって得られる、まあ、失うこともあるし、得られることもあるから、まあ、できればいろんな、経験を積めた方が、キャリアとしてなんかこう、バラエティがこう、に富んで楽しい、いいような、楽しいというか、すごくためになるような気もするけど、まあ、環境が変わることでのリスクっていうのもありますから。
まあね、そうですよね。まあ、去年までの走り見てる限りではね、フォレリングも問題はないかなという気もするんですけど、まあ、どれくらいそのね、SD ワークスっていうチーム力があることが、まあ、エース勢が移籍することによってね、改めて SD ワックスのそのアシスト選手たちの大きさみたいなものを ね知ることになるのかなっていうような気はちょっとしてるんですよね。
そうですね。まあでもまあ、どこのチームもそうだし、どこのなんか組織もそうだけど、人が、結局人がいないとできないんだよなっていう、当たり前だけど、なんかまあエースもだし、アシストもだし、まあスタッフも全部、みんながいて、その成績結果が出せてるっていうことが、なんか、たまに分かんなくなりがちだけど、もうそういう意味ではこう、なんつったらいいのかな、うまく言えないですけど、別になんか遺跡のニュースって全然ネガティブじゃなくて、その強い選手の遺跡の発表があったら、じゃあ誰々そこ行くかなとか、そういうなんか、なんだろうな、必ずこう、なんだろう、人選ってこう、ついていくものだから、そういうのでも別に遺跡しても自分のこう、アシストと一緒に遺跡する選手はそんなに、こう、環境変わんないと思うし、まあ、実力があればいい契約取れるので、そんなになんかこう、アンハッピーになる、ネガティブなニュースではない。むしろなんかこう、その方が、業界がこう、強い選手が分散した方が、レースが面白くなるから。
はい。
ファンとしては。
そうですね。まあちょっと昨シーズンはね、あまりにな、 冷戦下になってしまっていたので、でね、まあそのあたりが是正してくる。まあ今シーズンに関してはね、基本的に体制変わらないので、今シーズンどこか糸くじを見つつ、はい、まあ、ネフォレリンが移籍することによってまたちょっとその辺のパワーバランスが変わると、まあどうでしょう、業界全体というかね、その女子レースを取り巻く形としても盛り上がっていく。うん、まあ一助になるのかなというね、気はしますね。
そうですね。まあ残ったら残ったで、それもまた面白いし、でもなんか、その、外側から見てて、中継が始まったところしかレースを見てない身としては、なんか、やっぱり、なんでって、こう、みんな思ってると思うんですよ。なんで SD ワークス行ってるじゃんみたいな、なんか、おーいみたいな感じで、多分みんなが思うと思うんですけど、多分でも自分がその場にいたら、なんでそうできないかっていう理由も、あると思うんですよね、はいはい。本当に封じ込められてるとか、それは思考的じゃなくても、その展開的に、そのまあ、SD ワークスも強いけど、戦力を無駄遣いしないチームって言ったらいいんですか。すごくその、やらないことはやらない。やるときに徹底的にやるっていう、そういう戦略を取れるチームなので、
なるほど。
で、その時に他のチームが消耗して、よい、こっからってとこでこう、ドーンつってみんな、あーってことになっちゃってる時もあると思うんですね。で、それで始まっちゃったら、まあ、追走に入っても、まあ、全部 SD ワークス入ってるし、みたいな。追えないし、みたいな。っていうのはなんか、マインドだけじゃなくて、やっぱ、実際そうになってるから、他のチームは、こう、消極的になってしまうっていうのがあると思うんですよ。ただみんながそれを予想しすぎて、なんかこう、展開に、飲まれてるっていうレースもいくつかあると思うし、
うんうんうん、
まあなんかそういう面でもやっぱりなんだろうな、現場にいてやってないと何もわからないんで、うん、何とも言えないんですけど、やっぱそういう側面はあると思うんですよね。
そうですね。だからまあ、今シーズンのその女子のワールドツアーレースを見る上では、やっぱりどうしてもその SD ワークス対その他チームっていう構図には、基本的にはなってしまうと思うので、まあその中でどういうチーム、どういう選手がどういう戦略で立ち向かっていくかっていうところをなるべくやっぱりすくい上げて見ていけるようにしたいっていう感じですね。
そうですね。でもなんか本当今年始まってオーストラリアのレースとか UAE とか見てても、本当に若い選手がめちゃめちゃ出てきて、なんかポディウムの平均年齢めっちゃ上がったな、あ、下がったなみたいな感じがするんで、今年はなんかスターが出てきそうな感じがしますね、新しい。
いいですね。まあちょっとその辺の話はまた、お用意していくとして、はい、まあ今話がちょっと出た、ウィメンズワールドツアーのレースが、まあ年間28戦ですね。
はい、
男子が35か36なので、まあやや数は少ないんですが、ただまあ、選手の数が絶対数が少ないことを考えると、
まあ
結構世界中でこの28戦、まあ15チームで、基本的に回していくっていうのも、まあなかなか大変なスケジュールにはなってきた。
いやー、相当きついと思いますね。本当15人とかでやってると、ダブルチームで精一杯の、ギリギリの人数で、ダブルスケジュールで、ギリギリでもう1人2人負傷とか病欠が出たらもうそれでもう5人出走、4人出走とかなっちゃう、うん。超ギリギリで回してると思うんで、いやー、すごいなって思いますね。本当に。
ただやっぱり、その辺の事情はね、結構女子のレースに関しては、一人欠けた状態でスタートしていくみたいなことも、やっぱり結構目立つかなっていうのはね、
はい、
どうしてもありますよね。
はい、わかります。
UAE ツアーなんかは多分、リトルトリックは確か5人で出走だったのかな。ディフェンディングチャンピオンチームだったんですけどね。まあそういうのもあったりとかはしているんですが、
はい、
まあまあそんなワールドツアーレースで、が、まあ、主に、例えば日本で、じゃあ、どのレースを見たらいいのよというね、話にも、まあ、なってくるかなということで。実はね、萩原さん、今日、オンループヘッドニュースブラッドのオープニングウィークエンドということで、今まさに、まさに夜9時ですので、男子レースの、まあ、放送が、海外では始まっている頃、ということになっているんですけど、ちょっとその GCN 撤退以来ですね、まあ、男子も含めてですけど、明らかにやっぱりちょっとレースが見づらくなっているという状況はあると。で、特にその煽りを受けたのは多分女子レースかなというふうに思うんですけど、
そうですね。
例えばオンループとかは、萩原さん、まあ、この後女子、オンループに関しては男子先で、女子が後でフィニッシュっていうプログラムになってるんですけど、この後は萩原さん見られますか？
そうですね。スポルツァでトライしようかなと思ってます。うんうん、VPN 使って。
VPN でね。なんで、うん、まあ、ちょっとそういう工夫をして、かつ、まあ、都度、レースの放映やってるところ、まあ、ユーロスポーツの契約できたらね、一番話が早いんですけど。
一番いいんですけどね。なんか、ヨーロッパ以外からできないんですよね。
なんかね、アジア圏はユーロスポーツで見てねっていう話をされていた気がしたんですけど。
登録しようと思ったんですけど、有料アカウントがなんか、できなくて、うん、VPN で使って場所動かしてるんですけど、なんかクレジットカードの情報がこううまくこう操作されない、
うん、
でもオーストラリア人とかも同じ問題抱えてるっぽくて、うんうんうん、ユーロスポーツ見れないんだよねみたいな話をしてるから、まあみんな同じ状況なのかな、ヨーロッパ以外、うんね、欧米国以外
なので、まあちょっとね、うん、その女子のレースをまあ、プロモートしていくっていう意味では、ちょっと逆風というか、
そうですね。
まあ、去年までがかなり恵まれていたかなという気もね、逆に言うとしますけど、まあ、そういう状況にはなっていて、で、まあ、日本で、見られるのは、まあ、日本語の実況解説付きで見られるというのは、J スポーツで、はい、放映するレースという形になるんですが、
そうですね。
現状で、女子のレースで、放映予定になっているのが、ストラデビアン系、
はい、
パリルーベファーム、フレッシュワロンヌファーム、リエージュバストーニュリエージュ、あと、まあ、ブエルタですね。そして、ツードフランスファームというところは、まあ、カレンダーに載っているんですけど、まあ、いわゆる、
はい、
基本的には ASO 系と、
そうですね。
まあ、RCS スポルト系ですね。で、今年ね、ジローローザ、ジロウィーメンっていう名前になっちゃったんですけど、はい、今年から。男子と同じ主催者 RCS スポルトになるので、この辺のね、はい、放送あるかなというふうにちょっと期待もしたんですけど、現状ではまあ、その放送予定はないということになっていますと、
はい。なかなか厳しくなってしまいますよね。本当に、すべてのレースをフォローできるチャンネルっていうのがなくなってしまったというか、まあ、ユーロスポーツが見れれば、まあ、それこそ本当にいいんですけど、ね、あとは本当、不法な手段と言いますか不法ではないか、はい、なんか、野良サイトみたいので見ると、やっぱ、セキュリティの問題がちょっと心配なので、なんか、もうやめようと思って、
はいはい、
まあ、サイトは知ってるんですけど、それはちょっと使わないようにして、まあ、ただ、放映を見て、フォローしてると、やっぱテキストライブだけだと、いや、きついですね。
そうですね。ちょっとまあ、だいぶいろいろディティールは当然見えなくなるんで、ちょっとね、その辺はどうにかならないかなと思います。まあ、大会によってはね、主催者が、まあ、YouTube で配信とか、ね、この間の UAE ツアーなんかは、
はい。
あれはアラビア語なのかな、現地のこ
と、ね。なんか現地の、現地の、あれありましたね、放映。
そう。ね。
あとなんか、イタリアのなんか、サイトの英語の解説が聞けたんですけど、イタリアのサイト出ましたね。
うん、うん。まあちょっとね、まあ、都度そういうの拾うまく拾っていくのかどうかっていうね、ところなかなか悩ましいところですけどね。
本当は毎回なんか探す感じになりますよね。まあまあ。まあ常に探しながらだけど、見れるところは見て追っていこうかなっていう感じですかね。
はい。まあ、そんな形になってきているんですけども、まあ、先ほどもお伝えしたように、もうすでに今シーズンはレースがかなり、実はもうワールドツアーレースだけでも結構やっていてという形になるので、はい、ちょっとそのあたり、おさらいしていきたいと思いますが、
はい、
早くも1月は、オーストラリアですね。ツアーダウンアンダー、女子大会もあって、女子の大会は全3ステージということで、はい、ちょっとざっくりですけど、ステージ勝者だけさらっていくと、はい、第1ステージは、アリー・ウォレストン、エイジ・インシュランス。ちょっとサプライズウィナーというかね、はい、強いスプリンターであるっていうのはあったんですけど、メンバー揃う中で、勝ち切ってきたと。
そうですね。ただ、結構もうポテンシャルずっと高くて、前からもう結構候補に上がっている選手ではあったから、結構ついにっていう感じはしたんですけど、トラックでもすごい調子いいですよね。ウォラストン選手の今年はかなりクラシックシーズンとか期待したいです。
で、まあ第2ステージが、 セシリー・トロップ・ルドヴィックが、まあ、早くも今シーズン初勝利ということで、
はい、
だいぶ勝ち癖もついてきた昨今、さすがの勝利という形になったんですが、まあ、第3ステージが女子に関しては最終ステージで、いわゆるウィランガヒル、まあ、クイーンステージですね、
後
半があるんですけど、ここで、サラジガンテが勝って、
そうですね。
で、彼女は今年から、
良かったですよね。
エイジンシュアンスに移籍。しかも去年、まだ今年のモビスターの契約残っていたんですけど、それを、まあ、一旦、解消して、エージェンシアスに移籍してきたんですが、早速結果を出したということで。
はい、いやー、良かったですよね。
まあ、小柄なクライマーなんですかね。オーストラリアの選手でしたけど、ちょっと最近、モビスター行ってから低迷してた感じもあったんですよね。
そうなんですよね。もうなんか、2021年だったかな、すごい大暴れして、めちゃめちゃこう、それで大型移籍で、モビスターに移籍してどうなるかなと思ってからパッタリ名前聞かなくなっちゃったんで、やめたかな。まあでもレースを走ってるから、ただなんかもう本当典型的なジュニアの若い強い選手がこう、なんだろう、エリートに行ってうまくいかなくなるの典型を辿ってるような感じで、すごい、まあそういう例になるのかなっていう感じはしてたけど、まあ本当になんかそれを全部払拭して、力強い走りだったなっていう。なんか感動しましたよね。
まあ、エイジン・シュアスはこれで、まあ、全3ステージ中2ステージ勝つということで、いきなりワールドツアー昇格の、まあ、価値はあったんだというね、ことを示してみせたということで、まあ、オーストラリア勢がかなり、キーを握ったという、そんなレースになりました。
そうですね。なんか本当組織的に頑張って、ってたチームだし、去年もそうなんですけど、発足当時から本当ディベロップメント育成をコンセプトに上げて、で、なんだろう、こう大型こそはいないけど、こうなんて言ったらいいんですかね、みんなで頑張るみたいな、そういうイメージがあったんですけど、そのなんかエジンシランスが前に固まってこうレースする様子っていうのはもうずっと去年からも見れてたし、でオーストラリアは今年始まってからだけど、すぐだけどそういう組織的に動いてたし。ギガンテ選手のインタビューとかでも本当加入して数日なのにすごいなんか雰囲気に馴染めてっていうような話してたんで、なんか逆になんかこうみんながなんて言ったらいいんですかね、すげえスターがいないっていうか、
ああなるほどね、
なんかみんなこう同じ感じでやれるっていうのがなんかいい雰囲気を生み出せるのかもしれないですね、とか思いながら、なんかすごい楽しみのチームですね、
いいですね、
で、
まあその数日後には、ディーキン大学ロードレースという、ちょっと聞き慣れないレースなんですが、
めっちゃ可愛っちゃいました、
ね。旧カレーバンスグレートオーシャンレースという長いレースがあって、萩原さんも、表彰台、3位表彰台というね、過去には。
ありました。
はい。リザルトも残しているレースではある、まあ伝統ある、レースなんですが、これもなんか結構驚きの展開でしたね、最終的にはね。
そうですね。最後はもう絶対ルドゥビック勝つと思ってたんですけど。やっぱまあ、シーズン始めで、なんて言ったらいいんですかね。本当なんかテストみたいな感じだと思うんですよね。いきなりテストみたいな感じで。もしかしたら、もうちょっと調子いい彼女だったら最後まで生きたかもしれないんですけど、なんだろう、最後の名前忘れちゃいましたけど。